はいどうも山崎です。
ヤブです、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近ってほらタバコって、みんなアイコスっていうの、何タバコ、加熱式タバコっていうの、
電子タバコっていうのかな、あれってアイコスって、あれ加熱式、あ電子タバコじゃないんや、アイコスって、
あの葉っぱを蒸すやつやんな、蒸してんのかな、蒸してこう吸うやつやけど、あれなんか歯周病にえらい悪いらしい。
あそうなんですか。
そうなんかあのタールが、ちょっと詳しいこと分からへんねんけど、タールが歯茎にダメージ与えんねんけど、煙があることでダメージ与えつつガードするみたいな感じやったらしい。
ああそうなんですね。あれって蒸して出てくるのって多分その気化熱、気化っていうか煙になる前の段階でもなんかそのタバコの中の有効成分っていうんですか、そのニコチン部分がこう取り出せるから、その取り出せるってことなんかな、アイコスって。
多分そういうと思う、
ね。ってこと、燃やすまでも燃やすまでもなくニコチン摂取できるぜっていうことなんだよね、多分アイコスって。あ、それの燃やさへんかったら煙が出へんから何かその煙でガードされてるものがなくなっちゃうってこと。
なくなっちゃうから直接この歯茎ダメージが来るらしくて、
歯茎にニコチンが刺さるわけですか。
なんかニコチンかタンか知らんけど、刺さんねんて。
そうなんや。
歯周病の率が上がるらしいわ。
そうなんです。え、それってニュースでやってるんですか、それ。
なんかニュースで見た気が
する。調べてみよう、気になるそれ。
僕らはね、吸ってた頃はもうもっきり普通のタバコやったから、
あの時煙にガードされまくってましたけどね。
めっちゃもう歯ぐき、俺ら
歯ぐきがもうジョグジョグって、ね、歯の裏くろまりましたけどね。
もう俺取ったもん全部、歯の裏のやつも
ね。
もう禁煙した時に取ったの。
取るっすよね、あれ。
もう吸わへん
ね。わかるわかる。
そう、僕ら走るからもう吸ったらあかんねん。も
うそうっすよ、
ほんまに筋トレするのもきついからな、
すごいもんね、やる気なくなりますもんね。
なくなる、そうですよ。でも味覚も戻ったし、もう5個目食べても魚食べても美味しい、
アイコスって別にその歯が汚くなったりってないんかな、その煙が出えへんってことは。
多分そのなんていうかな、すすとはちょっと違うと思うんやけど、その燃やした時になんか出る、そういうのが多分歯の汚れになると思うから、歯自体の汚れは、普通のこのライターで火をつけた時の方が汚れると思う。
ああなるほどね、そうかそうか。ただまあその煙がないことでニコチンが歯茎に刺さるわけですね。
刺さってしまう。
この表現が正しいかどうかよくわからないけど、まあなんせ歯周病に悪いんです、ね。
あと全然こもらへんから、普通にこう室内とかで吸っても、まあノータバコよりは匂うけど、普通のタバコと比べて全然匂わないから、その辺は大丈夫やろな。
みんなアイコスでも喫煙室で吸うもんなんですか。
一応なんか俺周り見たらみんな喫煙室で吸うてはるな。
アイコスってでもあれじゃないですか、タバコの煙が嫌でアイコスした人もいるでしょうしね。
多分
その人って喫煙なんすか、その喫煙ルームに入るの嫌でしょうね。せっかくはアイコスにしたのに煙まみれにならなあかん感じとかあるかも。
普通の喫煙室って普通のタバコの人も来るから、こうなんか香り強すぎるやん。
ああ、そうそうそう。ってのも、いうのもありそうっすね。
ジレンマはあると思うけどな。
たまにその喫煙室に、あれどこ？イオンとかの中にある喫煙室に友達の付き合いで一緒に入ったりするんですけど、はいはい、結構ですもんね、煙の感じ。
ね、服に匂いゴッとつくやろ。だから多分、俺らもだって昔はそれ気ぃつけへんかったからな。
吸っとったでも嫌なんですよ。飲み屋さんから帰った時にタバコの煙が服についてんのとか、髪の毛についてたりすんのがもう、今ちょっと髪僕長いんですけど、結構気になるんですよ。
あれ取れへん。
取れないですね。
あれ女の子なんかみんな髪長いから、あれめっちゃシャンプーね、1回で2回でも取れへんらしいで、
え、そうなんですか、それはかわいそうやな。
だからこうね、そう、居酒屋とかでこう飲みに行って、横にタバコ吸う人とかおったら、まあ、顔には出せへんし、口にも出せへんけど、本音はやめてっていうのはみんな。
思うっすよね。でも僕もそうなんですよ。顔にも出せへんし、口も出せへんけど、結構率先して出す人が友達の中に何割かいるじゃないですか。
ああ、います。
俺友達が結構そんなイラついてんのを隠さへんかったら、もうそこはもう隠してこい、一応ここ、吸ってもええ店やねんからって思ったりはするんですよ。
ああ、
あれもね、結構いろんな心持ちがありますからね。
ありますね。まあ、あとなんか、まあ、やめてから思うのが、やっぱ、目痛なるね、煙で。
なる。
カラオケとかも嫌やもん、行くの。
俺、タバコ自分が吸ってた時って、コンタクトしてたんですよね。
ああ、はいはいはい。
で、自分がタバコ吸ってる時も思ってたんですよ。コンタクトしてる時は気にならへんけど、メガネしてる時にタバコ吸ったら目から涙出るんですよ、俺。
メガネは染みる。
そうでしょ。 裸眼は染みるでしょ、あれ。
裸眼染みる。
そうですよね。いや、あって、うん。そう。それがね、今ダイレクトに分かりますもんね。
ほんで、こうなんか作業しながらとか、うんうん、こう、くわえたばこしとったら、こう、うん、顔とこの、穂先の距離が近いから、入んねんな。
くわえたばこってあれ、ほんまなんか頭悪い行為っすよね。
頭悪い。
いや、俺あれっす。学生の時とかって、うん、作詞する時とか、ギターを、こう、胸元に抱えて、うん、左手でこう、なんていうんですか、コードを作って、右手でピッキングするでしょ。はい、それでタバコをこう、くわえタバコでこう、しとって、気取ってた時期があったんですけど、はいはい、あれとかほんま、こう、なんか、効率悪いの極みでしたからね。
集中できへんもん。
集中できへん。
うん、俺もだってドラム、くわえタバコで叩いとったもん。
うん、
レッチリのチャド・スミスが、ようライブ中、タバコ吸いながらこう叩くシーンがあって、かっこええわ、思って、俺も真似しよう思ってやったけど、もうね、煙が目に染みて染みて。
あれ効率悪いですよね。
もうほんまに効率悪いで。何で穴をしたんやろな。
ねえ。今だけほんまね、効率悪いことしてるわって思うことたまにあって、
うん、
朝一とかで歯磨くときって電動歯ブラシ使うんですけど、
うん、
朝一って時間がないときとかって、うん、電動歯ブラシをしながら別の作業をするんですけど、ブルブルブルブルってなったまま口に加えてるのってホールドするの結構難しくて、
あ、
結構な確率でちょっと汚しちゃうんですよ、周りを。
あ、こう垂れてくる
わけ。そうそうそう、垂れてくるし、もうなんかブルブルブルブルってなってるのを口でこう、加えてやってるのがもうアホらしくて、これもいつも効率悪いなってなるんですけど、結構やめられないんですよ、それが僕。
一つの時間では一つの動作なのな。
うん、そうですね。もうね、
集中せなあかんねんな。
マルチタスクに向かへんもの、タバコもそうやし、うん、電動歯ブラシもマルチタスクには向かへんから、
うん、俺もほんまマルチタスキングじゃないから、無理やわ。
うん、
ながらとか、だからよう、なんやろ。音楽聴きながら本読める人とか、うん、勉強してる人とか、
うん、
あれすごいなと思う。
あれタイプによる音楽に関しては、なんていうんですかね、他のことに集中するための音楽とか割と効果あったりするんですけど、
お、
日本語の歌詞が入ってるやつはもうまあ集中できへん。
あ、絶対あかんな。
うんうんうん。ながらには向かへんですね。
うん、俺聴いてまわねえわ。聴き入ってまわねえわ。
そうでしょ。山崎さんとかもプレイとかに聴き入ってまいません？
もう聴き入ってまう。
僕どっちかって言ったら今プレイよりもその音のバランスとか、
うん、
あ、こここんな感じのいい、なんか変わったミックスしてるなとかっていう方にもう常に聴いてまうんですよね。
はあはあ、
だからね、割と集中できないですね、なんかかかってたら。
うん、無理やな、うん、絶対そう。こうなんか集中して聴、聞かんかったらええやんっていうふうなね、言われたりすんねんけど、うん、ほんなら神経分散させて聞いたりすると、そしたらこの全体がね、こうな俯瞰してこうなんか音が聞こえたりとかすると、うんうん、なんかそうなのでも、俯瞰して聞くことにまた集中してしまうよな、
うんうん、
まあ、だからあかんねん。
俯瞰して聞くっていうのが結構難しいな、そんな。
神経分散させるっていうのかな。なんちゅうな、この一個の音グーッと入り込んで、狭く聞くよりも、こう、全体の景色となんかシンクロするみたいな、
うんうんうん、
自分がやってるみたいな、青空 DDM みたいな、うんうんうん、あれ聞くときの、俺の脳みそはそっちに近い動きをしてんねん。
あ、そうなんですね。すごいすごい。
あれ、俺の脳内の、あれに近い。
あ、そうなんですね。あ、それ結構その楽しみ方できる人はいいですよね。
うん。
それはそれでそういうやり方、楽しみ方があるんですね。
あれを、聞き方、見方は楽しいんですよ。
俺なんか気にしい頻度が結構難しくて、うん、
はあはあ、
そうなんですよね。なかなか。なんかね、僕でもよ、ドラマとか、
ああ、はいはい、
Hulu とか今、Amazon プライムってのこの間契約してしまったから、また。
ああ、やってしまいましたか。
やってしまったから。
Amazon プライムなんだ、こう入ったら、でもなんか会費みたいなの払わなあかんねやろ。
月額400円なんですよ、それが。
400円で、
ね、月額400円で、これちょっと僕もうろ覚えかがわからへんけど、月額400円で Amazon プライムの人やったら送料が無料っていうケースが結構あるっぽいんですよね。
は
あ。ってなったら2回分ぐらいの送料で400円で超えちゃうじゃないですか。
超える。
どんなちっこいもん買っても。
うん。
それやから、まあ、それなんやったらと思って、うん、まあ、ドキュメンタルっていうのも見てみたいしと思って。
ああ。
うん、で、契約して、うん。で、まあまあ、そういう風なんで、言うたら、ドラマとかも見れるじゃないですか。僕、Hulu と、今だから Hulu と、Amazon プライムっていうので、その動画、もう2つあるんですよ。動画のオンデマンドで見れるやつが。
おー、はいはい。
なんで、めっちゃ見てるんですよ。夜とか、なんか作業しながらとかでもたまに見たりとかしますけど、うん、ドラマはね、僕、ドラマをがっつり2時間、2時間違う、映画か。映画を見るときってがっつり2時間、そのパソコンの前に座って、それだけに集中するのも結構難しいタイプの人間で、
はいはいはい、
それしてても途中で、 飽きちゃうからっていうんで、うん、結構そのネットしながらドラマ見たりとかっていう風なことたまにするんですけど、
はいはいはい、
まあ頭入んないですね、それしたら、ストーリーが、
うん、やっぱり集中してへんから入れへん
ねやな。入らないですね。一番僕、そのマルチタスクじゃないかどうか分からへんけど、集中するのって、
ええ、
事務作業かなんか単純作業をラジオ聞きながらするのが一番俺は楽しいっていうか、
あ、
めっちゃ集中してできるなっていう感じはしますけどね。
あ、その時はこうラジオかけとっても、うん、そんなに、程よくこの入ってきて、程よくこう集中せずに、その仕事の、メインの仕事の方に、うん、その作業に集中できるってことなの？
メインの仕事が頭を使わへんことやったら大丈夫ですね。で、例えば僕がやる事務作業とか単純作業とかって、まあ今日とかも CD こうお渡ししたんですけど、
ああ、はい、はいはい。
なんていうんですかね、こう CD を作る過程にも、まあ工作みたいな作業を僕自分のデモ音源作るときってレコーディング以外にしてるんですよ。紙ジャケットとかを作ったりとかって、はいはい。こういう作業ってもうやり方だけ決まったら、あとそれを、時間かけてゆっくりやるっていうことなんで、あんま頭使わないですよ。やること決まってるから。
ああ、定型作業みたいな。
そうそうそう、定型作業って繰り返しの作業になるんですよ、こういうのって。
はあ、はあ。
一枚一枚こう、ラベルを切って貼って、ラベルを切って貼ってって。そういう時にはね、もうラジオ聞きながらがちょうどいいんですよ。
ああ、確かにそれ言われるとそうかもわからんな、
ね、それぐらいの温度感の作業はね、全然。
うん。
物聞きながらやるときが有効なんて、その作業のときですよ、僕。
ああ、あれかな、程よくその、神経集中しすぎないから、うん、程よい緊張感を長く持続できるのかな
と思いますね。多分、僕の場合やと、その、手先の方の作業、頭使わへんで手先だけの作業ばっかりやと、ちょっと退屈しちゃう気がする。そこにも集中することできへんから、意識をどっかに逃がしたんやろうなと思ってて。
ああ。うん、なるほどな。あ、それは面白いな。
まあそういうのはあります。なんで、一応まあそういう風な僕、事務作業を1日で最後3時間やんないといけない時とかは、
はい。
結構その、まあラジオも聞いたりもしますし、
うん。
字幕じゃなくて吹き替えの海外のドラマを見たりとか、
ほうほうほう。
なんとなく画面見ひんでも話の展開がわかるぐらいの、
うん。
ぬるっと楽しめるぐらいの温度感のものを、で、聞き散らしたりしますね。
あー、じゃあ複雑な、じゃああんなミステリーなんかあかんわな。
ミステリーは無理、ミステリーは無理。あれとかってだってどのタイミングで伏線の張られてるか分かれへんから、
うん、
こんなシーンあったんやって絶対なるんですよ。
ああ、うん、そうや、後半の最後の謎解きするときに、
そうそうそう、悔しいじゃないですか、それも。うん、
そう、最後右京さんが説明するときに、うんうん、こんなシーンあったんけみたいな。
うん、きっとそう。それ、多分相棒っすよね。
相棒。
相棒面白いみたいねんけど、もうね、一個も見たことなくて、俺。
うん、うん。
で、年末とか、ようやってるじゃないですか。
ようやってます、ようやってます。
実家とか帰った時、母親がまあ喜んで見てるんですよ、相棒とかって。
はい、はい。
おもろいんやろなって思うんですけど、今から追っかけるのちょっと大変やなって思って。
ああ、うん。でも相棒って今ドラマでは連続でやってんのかな、やってたんかな、ちょっと俺分からへんねんけど、うん、映画のやつだったら単発もんやから、まだ。
うん、どのタイミングからでも入れる、
はい、入れる、入れる。で、なんかその相棒の、右京さんの相棒の役がコロコロ変わるから、
うんうん、その右京さんっていうのはその、推理する人、
そうそう、
推理する人が右京さんなんや。
うん。
相棒、反町隆史とか相棒やった？
今、反町隆史が相棒。
今が反町隆史。
そうそうそう。その前が成宮君で。
成宮君で。
その前誰で、あ、その前が及川みっち。
みっち、
うん。
あ、結構美形揃いなんですね。
美形揃い。
なるほど。そっか。
そうや、そんな、そうやな、うん、集中な、集中。集中力ないからな。
あれ、なんで集中の話になったんだっけ、
なんでやったっけ、わかんねえ。
今盛り上がってもうだけど、なんでそんな話になったんや。タバコでしょ、
タバコ
を吸いながらマルチタスクに向かへんからこんな話になったんや。
俺が多分なんか、またなんか言うたんやで。
いや、楽しいですね、こうやって。
俺、話脈絡ない言
うて。いやいや、それは僕も大体そう。もともとどういう話あったっけって、たまに忘れてね。
ね、
楽しいですよ、謎解き風味に。
まあ、なんかね、話がこう、あっちこっち行くっていうのも、これも、うんうん、
いいじゃないですか、
フリートーク
の、のね、はい、良さじゃないですか。
居酒屋トークっぽくでいいですよ。
うん、まあ、つまり、まあ、アイコスはニコチンが歯茎に刺さるということでね。はい、はい。真実かどうかも、ちょっと一旦調べましょう、みんなで、グーグルでね。はいはい。
で、分かったら、ぜひ、お便りの方、
お便り
お待ちしております。
はい、そうですね。はい、僕も詳しくね、それまで詳しくなっておこうかの、なんて思っておりますけどもね。
はい。
うん、
特攻は、ポッドキャストキーステーションに全世界へ配信しております。うん、僕、この前ですね、近畿大学が、経営している、
はい、
魚のレストランに、行ってきたんですよ。
うんうんうん、
あの 近代マグロって、
近代マグロ
有名な、聞いたことあります？
グランフロントにあるやつ。
あ、そうです、そうです。銀座とグランフロントの2つ出してるのかな。
今全国で2つしかない。
銀座が1号店で、うん、グランフロントの大阪のが2号店。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。
じゃあもう結構そう、近代マグロっていうのを知ってる人ってあんましおれへんねや。東京の人と大阪の人がそれぞれ知ってる感じ。
知ってる感じかな。で、今その近代が、この近畿大学全体のブランドを上げるために、今マグロをやったり、うん、まあ、他のこと、いろいろやったりとか、まあ、例えばつんくさん読んで、こう、うん、あの、入学式やったり、うん、あの、ホリエモン読んで、あの、伝説のスピーチをしたとか、
うんうんうん、
あの、いろんな取り組みをしてんねんけど。うん、
じゃあ、それがその学生主体でやってるんですか、近代マグロとかって。
いや、ね、
あの、プロフェッショナルが集まってやってるのかな。
各それぞれの、学部にいる人が、あの、専門的なことをやってはんねんけど、うん、その広報をメインで取り仕切ってる、あの、世耕石弘さんいう人がおって、うん、
近代の。それはその近代のその偉い大人の人なんや。
近代の総務部長さんの人がおって、この人が、ね、あの、まあ、フィクサーとなって、あの、いろいろ仕掛けをやって、
って
はんねんけど。
あ、じゃあその構成作家がいて、それをやってる、その中のその専門的な分野を担うのが、例えばその、大学のその大学院の学生やったりとかする。
学生やったりとか、あとマグロやったら、あの、和歌山県の串本町にある、うん、あの、近畿大学水産研究所ってあって、そこでこのマグロの養殖やったりとか、うんうん、今なんか色タイとかね、メバルとか、いろんな種類の魚を、
ああ、そうなんだ、ね。
やってはって。で、その水産研究所で、うん、できたマグロを食いに今行ってきたわけですよ。
それはそう、グランフロントに
ですね。グランフロント、今回グランフロント行きましたね。まあ、うまかったですね。あ、
そうなんですね。はい、値段って高いんですか？
ちょっと高いですね。ちょっと高いですけど、うんうん、あの、一切れが結構分厚くて、
うんうん、
あの、酒そんなガブガブ飲まへんかったら、うんうん、多分、その辺の居酒屋とあんまり変わらへんかも分からへん。
あ、なるほど、なるほど。
品数少なくて済むから。
うんうん、そうなんですね。
で、なんか刺身盛りみたいなの、
うん、
その、ほんま全部その水産研究所の養殖物を食べてんねんけど、
うんうん、
確かにその、なんやろな、俺はその魚ってずっと天然もんや、天然もんや言うて重宝してんねんけど、
うん、
肉って養殖もんばっか食うてるやんか。神戸牛とか、松阪牛とか、
あ、そうやそうっすね。
水沢牛とか。
そうやそうっすね。
全部養殖もんでしょ。
うん、
で、その世耕さんは、世耕総務部長は、うん、あの、肉は養殖もん食うねんから、うん、魚も養殖もんでうまいやんけ、うん、みたいなことで、
うん、
その、大学を挙げて、その、うん、魚の養殖事業を、
うん、
結構前からやっとったらしいけども、
うんうん、
で、まあ、事業としてやってたけども、それをその、学校の学生の獲得やとか、
うん、
そういった方に、広報の材料としてマグロを使うようになって。う
ん、なるほど。
うん、あとね、マグロとか、ナマズとかもやって
る。ナマズとかもやってるんだよ。
うん。
ナマズ、まあ、ナマズもマグロもなんか養殖ってイメージが分けやすいですもんね、だいぶ。
そうそうそう。
で、養殖の方がいいやんっていう風な話に関しては、僕もなんかたまに魚買うときに、ブリが天然と養殖で養殖の方が2倍ぐらいの値段するの不思議よねって話前してたと。
ああ、してましたね。
やっぱそういうことなんですよね。多分その脂身がいい具合に乗ったりするから、
うん、
そっちの方がうまい、うまかったりも絶対あるんやろうねって話なんですよね、きっと。
多分最適なその育ち具合とか、餌とかが絶対あるはずや、
ね。そうやね。だから食べるのには、食べるのに脂肪が多い方がいいとかあると思いますしね。
絶対そうやと思う。
生きるには脂肪が少ない方が楽かもしれへんけど、とか。
うん。うん
ね、そういうのが中でね、近代レストランはそういう、じゃあ取り組みをその学校を挙げて、そのフィクサーみたいな人がおって、で、レストランもあるし、いろんなことをやってるっていう感じ、ね、
そうそう、レストランもそうやし、あとその学校の学園祭とか、うん、まあそのつんくさんがなんか入学式やったりとか、
うんうん、
学園祭とか、あと学校の学校案内のパンフレットとかでも、
うんうん、
もう全然その普通の、あの、俺らの母校の広告とか見るのしょうもないけど、
うんうん、
あの、近代はもう全然もうなんか学生案内っぽく見えへんような、
うんうん
うん、なんかね、感じでやられてますけど、
うんうんうん、そうですね。さっき僕そのパンフレットっていうのね、山崎さんが持ってらしたんでそれ見たんですけど、
はい、
これカジカジやんって言ったもんね。
そうほんまにカジカジみたいな。
ね、ファッション誌みたいな感じになってますね。ちょっとおしゃれな感じで。
ね。
うん、
だそのなんか近代のイケメンとか、うん、近代の美人はとかって、うん、そういう特集して、うんうんうん、そらなんかほんとに実際に、うん、こういう戦略を、広報戦略してから、女子学生3割増えたらしい。
うん、あ、そうなんや。
うん、
この、なんかね、あの、賛否両論あるとは思うけど、
ええ、
それで女子学生が増えるってのはすごいですね、やっぱり。そっちの方がカジュアルでいい感じなんでしょうね、きっと。
絶対そうやと思う。うん、そうだな、だって、関西の方だって、うん、あの、綺麗な子いる大学いっぱいあるから、
うんうんうん、
僕のデータですけども、
うんうんうん、
この大学は美人が多かったっていうのを記憶してますから。
あ、なるほどね。
そこの学校なんかもっとバンバンやったらいいと思う。
うんうんうん、
そ
う
ね。
うんうん、 そうだね。
だって、ね、そんなんだって、うん、僕ら、あの、学部、一応経済学部出身ですけど、うん、そんな分からへんやんか、経済学部なんか。
分かんないですね。もうちょっとやっとったらよかったな、とは思ったけどね、完全に。
仕事っていうか、うん、働くようになったら思うよ
ね。思うっすね。あ、これ、こういうこと教えとったんやっての思うっすもんね。思う。仕事に関してね。うんうん、今気になるもんね。いろいろ勉強したいことあるもんね。
う
ん、
そうや。このラジオやったらほんまになんかもっとやっとったらよかったなっていうことが多かったりするんやけども。
その時でその近代レストランに行かれた時って、
はい。
いろんな種類の魚があるんですか？そのまあマグロとかばっかり出てくる感じなんですか？
一応、そのなんていうかな、うん、マグロが目立つから、マグロは、その、あの、個体がでかい。から、うんうんうん、でかいし養殖するのに不向きやと言われてたから、うんうん、一応その PR するのにマグロ中、う
ん、あ技術力とインパクトでマグロを前面に出してんねや近代レストランとしては
そうそうそう、うん、でもなんか他のタイとか、うん、
扱ってるものはいっぱいある
いろんな種類
あるあなるほどね
結構美味しいですよあれやったらまだ今度行きましょう、う
ん、行きましょういや僕値段が高くなければ
いやもうね僕も胃が小さになってきてるんで、うん、そんなに頼めないんで、うん、
あなるほどね、う
ん、あとねあの酒を たくさん飲まなければ大丈夫です、
うん、分かりましただ
食べてスッと帰れば大丈夫です、
うん、わかりましたそうですね、まあ、昨今のあれが、まあ、ストロングゼロでストロングゼロでちょっとアルコールを入れつつね
入れつつ、う
ん、結局前にストロングゼロの話してから一回も飲んでへんわ
俺も飲んでへん俺らだってほら、うん、最後レシート見たらいつも次の日になって気づいたら見んねんけど、うん、ほとんど酒やもん
酒やね確かにあれ用ないね
俺ら飲みすぎやねん
飲みすぎやね
うん
そうなんや近代レストラン、近代マグロっていう単語自体は、グランフロント大阪に入った時ぐらいから知ってるんですけど、
はいはいはい、
あ僕あんま知識ないんですけど、結構いろんな取り組みしてるんですね。
近代はそうですね、マグロとか、うんうん、まあ魚も関係もそうですし、
うんうんうん、
まあその学園祭、まあ何回もさっきちょっと喋ってるようなつんくさんの話とか、うんうん、オリエモンの話とかもそうやし、うんうん、あとはそのなんていうかな、
なんかちょっと新しいことを取り入れようっていう流れが近畿大学にあるってことなんですかね、
それ。そうそうそう。で、近畿大学の発想として、うん、例えば、その、なんていうか、歴史が90何年あるんですよ。この収録時点で、うん、2018年時点で90何年の歴史があるんだけども。
ああ、その、近畿大学に
近畿大学に、うんうん。で、90何年の歴史ある伝統の近畿大学って言うても、うんうん、関西大学なんか100何十、150年ぐらいあるのかな。
うん。
で、龍谷大学に至っては300何十年。
あ、そうな
んあるんですよ。
そんなあるんですね。
あるんですよ。龍谷大学は多分日本最古の大学の一つかもわからないです。
あ、そうなんですか。
それぐらい古いです。
へ、
東京大学なんか昌平坂学問所から下ったら、うんうんうん、ほんまに400人ぐらい行くんちゃうかなっていう。うんうんうん、
なるほどね。
400はないか。でも300は行ってる、うんうんうん。すると、その、伝統がって言っても、うん、説得力は全くないわけで、
うん、
で逆にその、歴史が浅い中の武家にとって、うんうん、歴史が浅い近畿大学、だから新しいことを何でもチャレンジするっていう風な発想で新しい改革をどんどん打っていってる。
なるほどね。もうその、いわゆる大学の世界の中での位置づけみたいなのははっきりしたわけや。自分のキャラ設定をもうカチッとしたわけや。
そうそうそうそう。うん、俺はこの位置なんやっていうのを、うんうんうん、示すことで方向性が、うん、決まって、
うん、
そうするとこの、なんていうかな、今なんかネットがあるから、うん、これ勉強する、あれ研究するとか言ったら、調べたら何もでも出てくるから、
うんうんうん、
最初の第一インパクトを与えるときに、そんな小難しい、近畿大学だけでも、学科だけで47学科あるから、
うんうん、
そんなもんを刷新しとったら、こんなもう図鑑みたいになってますし、うっとこの母校なんかもそうやが、もう学科だけで多分30、40くらいあるのかな、うんうん、知らんけど、そんなもんを刷新しとったら誰も読めへんし、読んだことないやろ。
ない。関西大学の写真もなんか分厚いもんね、なんか。
で、読んでも思んないやん。
今ね、たまに実家に届いてるみたいだよね、なんか関西大学の。
あ、広報の。
広報ね、うん。
なんか、卒業生がなんとか言うんですよ。
うんうん
うん、あれ、ああいうの出てるけど、
うんうん、
なんかもう近畿大学はもうその入学の高校生に PR するための資料みたいなのを作りにすごい力を入れて。
うんうん、まあまあまあ、効果的でしょうね、こう、見た感じ。
全然違うやろ。
うん。
うん
そうやね。カジカジやもんね。
カジカジやもん。で、こう世界の大学ランキングでも、うんうん、私立総合大学で日本で、入ってんのが、うん、2016年の統計では、この、
うん、
は、早稲田と慶応と近大の3つだけ。
カンカン同率はもう全然入ってへん
ねん。全く。これ、カンカン同率もまたおもろいね、これ。
そうなんや。
これ、ええかげん、枠できたのが。
あ、そうな？
カンカン同率で作ったって、
うん、
天王寺の、大阪の天王寺の予備校のおっさんやねんて。
え、そうなんすか？
ほんまや。
ヨゼミ的な、なんか。
的な、なんとか予備校か知らんけど。
インフルエンサーがおったわけや。
インフルエンサーがおって、おって、おって。あの、大阪の、その、うん、なんか、教育会の人が、うん、優秀な学生がみんな兵庫や、うん、京都に行ってまうと。うん、あの兵庫に、まあ、関西学院大学ってあって、うんうんうん、で、京都行ったら同志社大学とか、立命館大学があって、うんうんうん、大阪がどうもそこが抜けてまうと。うんうんうん、なんとかならへんか。うんうんで、なんとか一個、大学を用意して、うんうん、あの、大阪の私学にも入れるように取り計らわへんかって言った時に、うんうん、その時に現れたのが、関西大学ですよ。うんうんうん、で、水大になんかあるなと。うんうんうん、あそこね、押し込んだりと。うんうん、で、なんか英語ろはないかなっていう話になった時に、いやー、どうしましょうみたいな。で、その時に、その予備校のおっさんが、パッと、カンカン倒立って言ったんですよ。うんうんうんで、カンカンってあるんですけど、あれ、頭が関西大学なんですよ。
ってことなんですよね、今の話だと。あ、関西大学と関西学院大学が1番目、2番目って感じだから。
カンカン。で、カンカン同率、音の響きも良かったのがあるけど、うんうんうん、一番はその関西大学を先頭に持ってくることで、うんうん、関西大学はすごい学校なんやっていう、うんうん、あの、関西学院とか、同志社大学とか、この辺に並ぶ学校なんやっていうのを PR するために、当時はアホのポンキンカン言われてた学校やったから。
ポンキンカン、ポンって。
ポンは日本大学。
あ、日本大学。
金は近畿大学。カンも関西大学。
そうなんや。それをそうやって。でもそこの狙いってちょっと甘いなと思うのが、カンカン通りのカンカンが関西大学が先やっていうの初めて知ったん、俺。
あの、レベルが、うん、あの、なんだ、ほんなボンクラ学生ばっかりやったから、うんうんうん、あの、こう、なんちゅうかな、この優秀な学生を集めるために、あえて先頭に持ってきて。
うん、そうなんや、うん。じゃあ、カンカン通りって言われてるけど、その、大学のブランドって別にそのカンカン同率って上4つっていうイメージだったけど違うんやそれ。
違う違う。
ただのブランディングの中でできた語呂が今流行ってるっていうか、今流行ってるのか知らんけど。うん、
その語呂の序列に、あの、未だにこう支配されてるわけですよ。
うんうんうん、
あんなもんだって、どこ、大学なんかどこ入ったって教えてる講義一緒やんか。うんうん、マクロ経済学やとか、ミクロ経済学やとか、まあそね。そんな学校で違わへんから、
うんなんか僕らの時ではカンカン同率が上でその下に三金交流っていうのがあって、
うん、
三金交流
三金交流ですね
京都産業、
京都産業
近畿大学
近畿大学
江南
江南
龍谷大学江南落ちまくったからね俺関西大学関西大学は受かったけど
あそうなんや
江南はガンガン落ちたね
あそうなんや
うん近畿大学と大阪経済大学が受かったな、そういや。
ほうほうほう、う
ん。なんかそうなんですよ。江南だけ落ちた。
特徴があんねやな、もう受験問題。
そうでしょうね。うん、なんか江南の授業めっちゃ、江南はね、あの、牛と柵の絵があって、これを状況を英語で説明しろっていう問題が出て。
何それ
牛無理ーってなって。
何それえ、牛がおって
牛が柵にあって、
は
あ、牛と柵、柵、柵こう、まあ、牧場みたいなエレソンの中に牛が何個かあって、杭がポンポンポンと出てて、
はあ、
この牛を均等にこの杭で牧場のこの分けるには、どういう風なやり方があるでしょうみたいなことを英語で説明しなさいみたいな問題が出たような気がするんですよ。
それめっちゃ難しいやん。
めっちゃ難しかった気がする。いや、これもね、もう20年ぐらい前の話やから、ちょっとうろ覚えやから、まあ、赤本に、あ、何 ?2000? まあ、僕2001年の、2001年の2月ぐらいに受けた試験やから、まあ、ほんで、それぐらいの時期の英語の、なんか、過去問見たら、なんか似たようなのが多分あると思うねんけど、そんな問題があって、わかんねえってなって、
すごい問題やな。
状況、なんせ状況を英語で説明しろみたいな、めちゃくちゃ実践的な問題が出て、英語で。
それでもなんか私立大学では珍しいよな、その、長文書かせるっていうのは。私立大体これ選択問題とかマークとか単語書かせるだけやから。
うんうんうん、あ、そうなんですよ、ね。
しょうもない問題ばっかり言
って
けど、う
ん。そっちは得意やったんですけど、な、別にあの、実践の英語なんか使ったことないから、全く分かんなかったですね、それは。
俺、英語はほんま苦手やったから、英語全然点取れへんかったもんな。
うんうんうん、
もう、苦手やな
っていうことを今思い出した。だから、なぜか江南大学はもうめっちゃ頭いいってイメージが僕はあったんですけど。
受験問題難しかったもん、江南大学は。
ね、うん、今ってどうなんやろうね、それは。まあまあ、まあ関西大学はそういう感じのブランディングの元に成り立ったんやね。
その、天王寺の予備校のおっさんのおかげで、そうなったと、うんうんうん。
その時歴史が動いてますね。
その時、そのおっさんが動かしたから
な。動かしてますね、完全に。かなり価値のあるというか、かなりでっかい、あの、人の人生を左右する思いつきをしましたね、その人は。
だってもうそれ以降、その時代か後に親になった世代が、もう子供だ、俺らみたいなやつが、うん、親がそうやって、親とか教師とかが、うんね、塾の先生が洗脳するわけやんか。
う
ん
う
ん、
もうメディアに踊らされたわ、それ。
俺ら踊らされてる
世代。踊らされたね、完全に。
なあ。そんな別に勉強してるわけでもないしな、うんうんうん、だからなんやろ、その、ここの学校に、こんな学問やってるから、この学校に行きたいっていう、そのブランディングを、なんかせやなあかんっていう、
うん、
そうじゃないと、まあ、その、うんうんうん、なんていうの、偏差値という名のヒエラルキーがあって、東大を頂点とするヒエラルキーがあって、うんうんうん、東大のレベルが世界的にもどんどん下がってきてて、
うんうんうん、
で、この偏差値の、あの、ヒエラルキーを崩さないと、うんうん、東大のレベルが下がったら、日本の大学のレベルの全部が下がっちゃう。
うんうんうん、そうやんね。
うん。でもなんかその、この学校はこれが強いとかっていう、うん、その、なんていうかな、入ってからこの学問をしたい、この研究がしたいっていうところで、
うん、
学生がもし志願してくれるようになるんであれば、
うん、
こういう群雄割拠するというかね、うん、こういうピラミッド型の構図が崩れると、
うん、
いい意味でもう、大学のレベルも上がるし、うん、いい人材とかも出てくるんじゃないかなと思う。うん、
目的意識を持って大学に入ることができるのかな？
ああ、それは間違いなく。
まあ、わかんないですよ。それがその学校の、うん、なんていうんですか、このオープンキャンパス、これ冊子。
はいはい、はい。
学校のその、これ紹介冊子を見ると、カジュアルにな、カジュアルななんかファッション誌やんみたいに見えるし、
うん、
これもでもそういうものの一環なんかな、そのブランディングというか。
まずこの、つかみをどう取ってくるかっていう。
うんうんうん、で、興味を持たすって意味なのかな、これは。
興味まず持ってもらう。
うんうんうん、そうなんですね。
だ俺ら受験した時も、近畿大学ってもっと泥臭い学校のイメージがあったから。
ああ、そうかもね。あったかもしれないですね。
今はもうだいぶ様変わりしたみたいだし。
そうなんですね。あ、特にこうやって、まあ、近代レストランとか、学校を挙げていろんなことを、こうやって商売をバーンって近代の名前出してたら、
うんうん、
ね、将来、仕事するのに、技術職するのに役に立ちそうなイメージはもうこれだけでありますもんね。
うん、それは間違いなくある
ね。ね、そりゃ人気も出るわ。じゃあ今、その近畿大学っていうのは結構な上のランクなんや、関西。関西ではその、かなり近畿大学上なんですよ。
今、子供の数が減って、大学全体の志願者が減ってる中で、
うんうんうん、
近畿大学だけは右肩上がりで志願者が増えてる。
ああ、すごいですね、うん。そうなんや。
で、その国際学部とかあって、
うん、
その1年間は海外で、
うん、
学校に行ってその単位をそっちで取るみたいな仕組みがあって、
うんうん、
でその辺もそんなね、国際化の人材を育成するみたいな感じの宣伝を してないのよ、
うんうん。
留学決まった、うん、おかん浮かれるみたいな感じで、うんうんうん、おかんがなんかこのスーツケースに旅行の用意をしてる写真を載せてたりとか、うんうん、
カジュアルに、うん、まあそっちの方がね、学生には刺さるっすよね。
ね、
そういう、だって俺ら別に何も考えてなかったもん、その大学選びとかって
なんか願書適当に出して引っかかったらいこうぐらいの感じやんか、
うんうんうん、その時どっちかっていうと大学のパンフレットよりも専門学校のパンフレットの方がそのカラーにちょっと近くて、
ああそうですね、
なんか楽しそうみたいなのがありましたけど、充実したカレッジライフをみたいな感じ、う
ん、俺だって辻調理師専門学校のパンフレットとかめっちゃ読んだもん、
うんうんうん、
料理学校来たかったから、
うんうんうん、ねえ、そういうの魅力を感じるパンフとかもありましたけどね。まあ、でもその近畿大学がそれをやるのは結構意味のあることなんでしょうね、きっと。
その学生数が減ってきて、その何て言うかな、大学全体の収益が、うん、減ってきてるから、うん、その収益確保しないことにやっぱ私立大学って、うん、国公立みたいにその税金でケツ持ってくれへんから、
うんうん、
自分らで自活してやっていかなあかんっていうその危機感に立って、うん、そういう発想に、
まあ。イノベーションを起こしてるわけですね。
イノベーションを起こしてるわけですよ。もう時代がどんどん変わってきてるんやと、いうことなんですよね。そらもうだってね、全然もうなんか何パソコン、
うん、
俺らの時代ってほらパソコンできなあかん言うて15年20年前とかなんか言われたけど、
うん、
今なんか逆にパソコンできんち、スマートフォンやタブレットで全部できてまうから、う
ん、ね、若い子パソコン使わないんですよね今って。
こんな、なんか起動したりとかの時間もないし、
うんうんうん、
俺やっぱおっさんやから、うん、キーボードがないとやっぱ気持ち悪いよな、
うんうん、
叩かれへん。
まあまあ早いんでしょうね。いや、僕もね、多分僕小学校の頃からずっと親父の影響でパソコン触ってるんですけど、その時ぐらい、その時も、ね、文字、文章作る時とかワープロ的なもんずっと使ってたんですよ、僕。
一太郎とか。
一太郎使ってましたね。一太郎も使ってたし、その前に書院っていうワープロがあって。
懐かしいな
ぁ、うん。あれを僕ずっとね、与えられてたから、
うん、
それで僕文章売ってたりとかしてたんですよ。
俺も東芝ルポートが使ったわ。30年ぐらい前ちゃう、うん、
結構前ですね。要は、その時、うん、 僕だから多分今の時代で言ったら割とそのスマートフォンで、
はい、
スマートフォンで何でも売っちゃう感じの人間になってた気がする、その環境的には。
あ、
今の子やったらね、今の時代の人やったらそんな高校やった気はするけど。
あ、でも俺もそうかもわからんな、うん、最初に触ったんがそのボタン付きのパソコンやったから、うんうんうん、あれやったけど。
そうですよね。だからまあ、と、その年齢の人にとっては、パソコンよりも、そのスマホで、もう文章とか楽なんでしょうね、きっと。
ああ、うん、間違いなく早いと思う。
そうなんですよね。
この、ボタン操作も、これ、やっぱ覚えなあかんからね。
うんうんうんうん、
この感覚を覚えなあかんから。うんうんうん、その辺は大変やろな。
10年ぐらい前も、その、携帯小説って流行った。
ああ、携帯小説。
携帯小説って流行った。携帯で読めるぐらいの、その、あの、内容っていうんですかね、その文字数やったり時間やったりとかそういうのがね、でなんか、うん、そういうぐらいの感じの ライトな感じが読みやすかったりみたいな流行ったみたいですし、まあ、時代変わりますわな。
もうあの変わるスピードが早すぎて、
うん、僕でもちょっとあれパソコンがないと僕不安っすね。
いや俺もめっちゃ不安やもん、うん、もうこれ MacBook 9年使ってるから、
うんうんうん、
もうそろそろでも何あの iPad を買おうっては思えへん、
うんうんうんうん、
やっぱり何 MacBook を買おうと思っちゃう、
うんうん、俺 iPad はほんまなんかあの映画とか見るようにみたいになってる。
ああそうなんや、
うん、いやそれでも文章とか書類とか請求書とか別に作ろうとか作れるんですけど、
うん、
やっぱパソコンの方が早いからね、僕も慣れちゃってるから。
ああ
Excel みたいなやつを iPad で使ってるイメージがあんま分かへんの自分で。
エクセルはイメージ分かんな、
うんうん、
こうなんかマウスでやって右クリックして、
うんうん、
ドラッグして線引いてとか
ね、
あれは多分指でやると
指でポンポンポンってレイアウトできたりするんでしょうけどね。なんかその計算式打ち込むときにちょっと iPad やったらめんどくさそうとかタブレット、うん、スマホやったらちょっと しんどそうみたいなイメージがあるから、
うん、そうやな、うん、まあでもそれも慣れなんかな。
あれだって僕ね、あの自分がやってるタタラヤブズっていうバンドとかでもね、みんなで曲作りするときって、
はい、
僕はパソコンでこう打ち込んでビートとか打ち込んだり上物のシンセのフレーズとかこう書いたりしてますけど、
はい、
僕以外の2人ドラムの2人って今のスマートフォン iPhone のガレージバンドでドラムの打ち込み方を覚えたから2人とも、
はいはい、
覚えたからもう2人でそう携帯でこう曲作ってるんですよ。
あ、そうなんや。
うん、なんかドラムを叩く環境に、例えば喫茶店でも作曲の作業できちゃうんですよ、それで。
ほー。
だからドラマーがその自分でこう何ドラムを打ち込んで、
はい、
そのデータを、はい、なんすか、エアドロップで、僕の Mac に送るじゃないですか。
はい、
でも僕、その送られてきたデータを、ポンと、自分のパソコン上でポン貼り付けて、
はい、
それに上物を重ねたら、もうそれで曲になるじゃないですか。
お
だから、二人と僕からドラムがこう送られてきて、僕そこで中で編集して混ぜたりして、今回こんな感じでいこうか、つって。
お
う、そうやって曲作ったりしますからね。
すげえな。
結構、あるですよ。僕、割とバンドマンとしては若い、結構若いやり方で曲作ってますよ、僕ら。
だいぶ今風の声やな。
今風でしょ。
興味の声を感じる。
そうですよ、興味の声でしょ。だからまあ、なんとなくスマホで完結できるタイプの人がおるっていうのは理解はできるかもしれないですね。
はあ、うん。そうか、それで全部できてしまうんやな。うん、
ねえ、いや、結構便利なんですよ、確かに。前まではそのデスクトップパソコンがないとあかんと思ってましたけど、今はもうその僕ノートパソコンで完結しちゃってるし、
うん、
ねえ、まあ、もうスマホになるんでしょうね、今後、別に。
うん、あとはまあ、俺らも、そろそろやってくる、老眼との戦いやろな。
あ、そうですね、老眼は。
これがもう耐えれるようになったら、多分またこの画面、うん、スクリーン、買わなあかんようになってくる
から。あ、そうかもしれないですね。
でもどうやろ、スクリーンに映して、でも、いじんのは、
うん、
このタブレットとか、スマホかもわから
ん。なあ、そうなんやね、確かに。今だって、その、スマホと別にパソコンの区別って、別にそんなないですもんね。
ないね。
操作性が慣れてるから、パソコンに行きますけど、僕は。うん、そのだって僕メールとかも携帯で打つの嫌ですもん。全部僕パソコンでやってるんですよ。
ああ、俺も基本的に家帰ったら全部パソコンで打てるわ。
うん、でも携帯の方にメール送ったりっていうのはほんま身内しかいなくて。
はいはいはい。
あともその他のメールとか全部パソコンで受けてパソコンでもまとめて返信しちゃうから。
うん。速さ全然ちゃうもんな。
ねえ、そうなんですよ。
スマホやったら予測変換があるから、
うん、
それが便利ぐらいかな。
うん、
まあでも、パソコンの方が俺は利便性は高い気は、
うん、タッチパッドって画面見ながらないとできないじゃないですか。
できないね。
ねえ、僕らはどっちかって言ったらそのガラケーのその指でそのボタンどのボタンがどのボタンかみたいな、
うん、
を把握する癖がついてるから使いにくいと思うけど、
はいはい、
うん、今の子とかもう見んでもいけんのかね、このタッチパッドで、
ブラインドタッチ的なことをそのタッチパッドでやってしまう
のかね、
うんうん、
無理やわ。
ちょっとなんかそういう人のなんか若い子読んで聞いてみたけどな。
聞いてみたいですね。
そうやったらすごいよな。うんうん、でも流れがもう何時代展開とか新しいものが早すぎて。
うん、ね、技術革新ってね。
だってそのうちだってこの事務作業とか、うん、なんちゅうの、なくなるってね、あの AI が発展して。
ね、そうですね。
そう、今までってその AI って、何、あの、情報処理に特化してたっていうか、うん、今まであるものを自分でデータを打ち込んで、うん、そこから導き出すってやったのが、うん、この前あの、チェスの王者に、
うん、
AI が買ったいう、
ありましたね。
あの、ディープラーニングっていうか、自分でものをついに考えるようになり始めたみたいな。
あれって自分で情報を取り込み出す
取り込み出す。
取り込むわけじゃないかな。
こう、なんていうかな。こう、統計、なんていうか、あるデータ、なんあの、データを何種類か打ち込んで、そこからの傾向を生み出すっていうのが、なんか、その、さらに先を予測するようになりだした。
予測するようになるんですね。うん、ディープラーニングっていう技術が、その、チェスの人に、チェスのすごい人に、
はいはい、
そのパソコンが買ったということで、そのディープラーニングの凄さみたいな、そこで世の中に出た感じなんですか？
出た感じ、
うんうん。
で、その AI のそこまでの機能が出るのが2020年頃だろうって予想したのが、3年前倒しで実現してしまって、
うんうんうん、ああ、そうなんですね。
時代の流れが想像を超えて早いと。うんうんうん、で、この、なんか今ある、なんていうかな、あの単純労働はロボット化しましょうって機械化しましょうみたいな感じで言ってるけど、
うんうん、
その頭脳労働が取って代わられるみたいな、
うんうん、先にそっちになっちゃうかという感じですね。
大企業の管理職とかがなくなるんやって、
うんうんうん、
そうなるとね、
うんうんうん、
その指示なんかあのこの人はこのスピードで仕事ができる、この人はこんだけ能力あるんやったら、
う
ん、
管理とかね、パソコンの方がやった方が早いかもしれないですもんね。
そうそうそう、
市場を挟まずにいけたりしそうやし、
人事評価なんかでもその、うんうんうん、客観的に出るから、
うんうん、
あのなんちゅうかな、マネーボール、映画のマネーボール、うん、あの統計でチームを編成するっていう、うん、あの主観を排してっていう、うん、あれをほんまにその機械だけでやってしまうっていう、
うん、
だからなくなる仕事っていっぱい出てくるんちゃうかなっていう、
うんうんうん、そうですね、うん、何なんですか、なんかあの猫を見分けるんですよね、 Google のやつが違ったっけ、
ない猫、ね、うん、耳がこうあって、うん、なんか何やったっけ、こなんか模様がこうあって、うんうん、なんか細かいの分からへんけど、
その画像をパンって見てパソコンがそれが猫かどうかを判断するっていう、あれもディープラーニング、
あれもディープラーニング、
ね、あれも何千万枚の猫の写真と猫っぽいやつの写真を区別させてやったんですよね。
あ、そうそうそう、う
ん、そこ定義付けを自分でするってことなんかな。例えば、
うん、
耳がこういう感じで生えてる、メガネはしてないとか、そういう感じのやつがあるのかな、
うん、だと思う、
うん、っていうのをパソコンがやるんだよね。それ発展したらもうね、クリエイティブな作業もそうでしょうけど、まあどんどん AI がね、うん、AI が便利になるでしょうね、きっと。
だからこうなんちゃう、売れる音楽の傾向みたいなのを AI が導き出したら、
うん、
AI に売れるだけやったら、うん、あの商品経済的音楽やったら AI が作っちゃうから、
うんうんうんうん、
その売れる音楽を出そうと思って頑張ってる人は当然ミュージシャンは売れなくなる
し、うん、まあそうでしょうね、うんうん、やり方考えないといけないね、それは。
もう多分俺ら生きてる間には、
うん、
その流れが間違いなく来ると思うし、
うんうんうん、
その単純作業とか普通の事務仕事みたいなのはロボットを自分で雇ってロボットに給料を持ってきてもらってみたいな、
うんうんうんうん、
みたいなこともほんまに起こるかもわからへんもんね、うん、レッドリボン軍とか、うん、ブリキのラビリンスみたいな、
うんうんうん、
ドラゴンボールのセルなんかもあれ、ドクターギャルが打ち込んだコンピューターが自分で解析して自分で動いて人造人間を、
うん
うん、セルを作ったから、
うんうんうん、
うん、ゲロは何もしてないもんね。
うん。そうね。あれもディープラーニングだね。
あれもディープラーニング。こんなことがね、やっぱり1990年代に鳥山明さんとか、藤子 F、うん、不二雄さんは書いてるわけですよ。
そうですね。うん、分かってたよね。
分かってた
やろうって。みんな頭いいな。
頭いい。うん、だあとはその、自分の手からもう離れてしまってる奴らをどうコントロールするかっていうところが課題にもなってくるやろし。
AI になるとあれですよね。単純に人間が豊かになるかって言ったらね、その作業が減って人間が、生産性がのそのままで作業が、減ってみたいな。
そうそうそう。
ね。単純に豊かになるかと思ったら、それわけでもないんかな。難しいところやね。
うん。だお金を稼ぐとか、大きな家買うとかっていう、同じ方向に向いてた豊かさっていうのは、みんなそれぞれ自分の中の哲学っていうのを見つけて、俺の豊かさは魚釣りだと、俺の豊かさはスポーツだみたいな感じで、自分のその、行く道っていうのかな、自分の心地いいという、思えるゴール、哲学を探して生きていかなければならない。だからこう、そういうのがない人にとっては生きにくい時代になってくるんかもわからへんね。
なるほど、なるほど。
うん。
AI のこともね。 気になるっすよね、このあたり。もう、でもその技術革新の、もうこれから何年かでだいぶ変わるでしょうからね。
変わるでしょうね。
うん、
僕らはどうなるでしょうか。
どうなるでしょうか。10年後生きてますでしょうか。
10年後生きてるかな。
大金持ちになってたらね、まあ怒ってくださいねっていう感じですね。
そうですね。
どっちが大金持ちになったらどっちか怒りましょう、じゃあ。
うん、そうですよ。ハイボールを怒りますよ。
ハイボールをね、行きましょうね。
うん、ああ。
10年後も、10年後も。はい、これで300回とかね。
うん。
ね。それぐらいいっぱいやってたらいいですけどね。こうやっていっぱい収録して。
なんかめっちゃおもろい AI のコンビが喋ってるかも分から
へ
ん。
あ、そうですね。もうそうそう。
初音ミクと誰みたいな。うん、
そうかそうかそうか。そういうのもあるかもね。
初音ミクはほんまに喋ってるかも分からへん。すごいよ。
AI でも、そうやね。AI でも勝手に喋ってもらおうという。うん。
俺ええわみたいな。初音ミクを稼いでもらおうみたいな、
ね、うん、
ちょっと見てみたいですけどね、20年後の世界、30年後の世界、うん、
まあ、それ乗り遅れないように僕たちもちょっと勉強していきたいね、情報共有していけたらなと思ってますんでね。
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
お願いします、うん、ということで、山崎と
ヤブでした。
失礼します。
ありがとうございます。